皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーやのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、もう12月の最後のから2回目の週になりましたね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
もう本当にあっという間、あと2回ですよ。
あと2回、年末まであと13日になりましたね。
あっという間でしたね、はい、今年もね。この間まで暑い言うてたのにね。
ねえ、本当にもう今年もあと
本当少し
数日になってまいりましたけどね、はいはい。
ジョスさん、また忘年会とか多かったんじゃないですか。
忘年会はもう終わりましたけども、まあ、今年はね、やっぱりコロナの影響で、
ね、
皆さん少しまだ自粛気味と言いましてもね、はい、例年より忘年会多いみたいな感じですけど、ね。
まあね、そうですね、うん、人も増えてますね。まあまあ、ちょっとは、なんていうかな、もう慣れてきたというか、でもまあ、それにね、あれしないように、皆さん気をつけてね。
ね、はい、本当に、まだまだ、ね、コロナ、ね、全国的に多くなっておりますんでね。
あれとかこれとかばっかり言ってる私、うん、はい。まあ、そんなこんなでね、今年もあと2回頑張ってまいりましょう。はい、さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。20日までの期間は先週に続いて大雪です。大きな雪と書いて大雪です、うん。街ではもう本当にイルミネーションがね、綺麗ですね。
これもね、はい、本当毎年
ね
楽しみにしてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、今年は政府が節電って言ってますけどね。それなりにイルミネーションも全国的にあるんですけど、やっぱり時間短縮したりしてね。今まででしたら例えば11時12時までね、明かり灯ってたのがですね、10時までとかね。その地区によって違うんですけど、やっぱり全国的にちょっと節電の影響があるんかなと思いつつ、やっぱりイルミネーションは綺麗ですね。
綺麗ですね。毎年万博、大阪の万博の跡地のところに岡本太郎の塔があるんですけれども、そこにマッチングっていうんですかね、マップマッチングっていうんですか、すごく綺麗にね、イルミネーションしてくれる時があったんですけど、今もやってるのかな。
太陽の塔全体がこうイルミネーションなんです。イルミネーションっていうかあれですね、いろんな映像が映り出されるんですね。
映るんですよね、あれも楽しみにしてましたけど、去年とかなかったように思いますね。
今年はどうだったんでしょうか、
ね、どうでしょう ね今年は20また25日ぐらいからまでだから、やってるのかしらね。どうでしょうね、
ちょっと調べてみましょうか。
まあそうですね、はい、まあまあちょっと節電といえても、だってね、もう別に夜中まで電気照らしとく必要ないもんね。まあ言うたらね、
はい、
はい、まあそんなこんなで、そしてね、21日からの期間は冬至ですよ。もうそろそろもう冬至、1年で一番短い日なんですよね、日がね。今年は22日だそうですけどね、まあこれは来週の中頃の話ですからね、
はい、
はい。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。20日までの期間は酒の魚群がるという時期ですね。酒っていうのは鮭のことですね、はい、川で生まれて海で育って、産卵の時に川に戻ってくる魚なんですけれどもね、はい、もうその鮭が川真っ黒になるほどにたくさん上がってくるっていう風な時期なんそうですね。熊がいてるのも見かけますよね、はい。その前の時効は熊穴にこもるでしたから、きっと鮭をたくさん食べて寝るんですかね、
うん、
ね、ね、これで思い出したけどさ、Google Earth やったかな、 Google マップってあるじゃないですか、
はいはい、
あれってね、写真とか出るの知ってます？写真っていうかストリートマップっていうんですかね、
なんか検索した時に
出るでしょ、あれでね、そのシベリアの方をね、見たらね、 クマが鮭食べてるのがね出てくるとこがあるんですよ、うん、面白いんですよあれ。まあいろいろ面白いところがいろいろ最近 Google マップで見てるんですけど、うん、まあまあすいません、あの話がそれてしまいましたね、はい。さてクリスマスが近づいてきましたけれども、来週ね、
はい、
皆さん予定立てていらっしゃいますかね。家族とやっぱりお食事かな、家でねケーキ食べるのかな、どうでしょうね。
ね、皆さんそれぞれ予定楽しみにしておられると思いますけど ね、
もうあと1週間ですもんね、うん、街ももうたくさんのこうイルミネーションでなんかワクワクする時期ですね、はい、今はね、まあ、人が多いですけれどもね今の時期っていうのはね、まあまあいろんな予定があるのが今の時期ということなんですけれどもね、まあまあ、 あのそんなこんなでね今一番こうワクワクする時期でもありますけれども、ちょっと寂しい時期でもありますね。さて、今週はねちょっとねすごく考えたんですよ、何にしようかなと思って、はい、うん、で私今年はねよくお船に乗りに行ったんですね、お船に乗ってお仕事させてもらったんですけど、そこでハマったのがヒストリーチャンネルっていうのがハマってしまってね、まあ、こう歴史のその遺跡みたいなものをこういろいろ紹介してくれる番組なんですけども、うん、そこではあのいろいろ調べていくうちにね、
はい、
タルタリア帝国っていうのを知ったんですよ、
うん、
これについて今日ちょっと喋ってみようと思うんですが、
はい、
知ってますタルタリア帝国？
いや知らないです。
面白いですよ、まあ、ちょっとね私も、はい、よく知ってるわけじゃないんですけれども、困難があるそうですよっていうお話をちょっとしてみたいなと思っております。さてラップフォーシングス、この後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んでみさっぽおすすめ楽曲、そして番組後半では、タルタリア帝国のこととか、まあ、遺跡のこととかねについてお話ししてみようかなと思っております。素敵な30分をラップフォーオールシングス。腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、もうあの今週はですね免疫力のお話をしたいと思うんですね。やはりこの冬ですね、はい、免疫力でもウイルスに勝つということでね、コロナウイルスとか、はい、インフルエンザね、ウイルスがもう寒くなってきますとですね体に侵入しようと思ってあのウイルスがたくさんいてるわけなんですけども、
はい、
まあ、免疫力こそがですねもう最強のこの健康につながるというのは皆さんご存知の通りなんですけども、
はい、
免疫力がね低下するあの6大原因というのがありましてね、
はい、
まあ、簡単に申し上げますと1点目はですねやっぱり年齢とともに免疫力が下がってきます。
あ、そうですね、
それから2点目、うん、ちょっと皆さんあの不思議なことかと思うんですけど、激しい運動しすぎるとですね実は免疫力が下がると言われてるんですね。適度な運動はいいんですけども、あの激しい運動の後はですね逆にですねあの風邪とかねそういうあのかかりやすさが2倍から6倍に増えるという研究結果もありますんで、あの激しい運動した時はですね免疫力を上げるために、まあ、後ほど申し上げますようなこともぜひ、付け加えていただきたいと思うんですけども、それから3点目はやっぱり薬、これがね薬を飲みすぎますとやっぱり免疫力低下します。
なるほど。
それからですね過度な肥満とダイエットも、これは免疫力が下がりますんでね注意していただきたいと思います、それから何と言いましても寝不足、これがですね免疫力を低下させる要因でもありますんで皆さん十分睡眠をとっていただきたいと思うんですね。そして忘年会新年会シーズンになってなってもまいりましたけども、はい、これ飲酒、これも免疫力が低下します。
なるほど。
ということでですね今日はあの免疫力強化法ということで簡単に2点ほどお伝えしたいと思うんですけども、まずあの免疫力って意外とですねあんまり我慢しすぎるとダメなんですよ。
我慢、
うん、だから1点目何かと言いますとね甘いものを取らないようにしようとちょっと我慢するとするでしょう、
はいはいはい、
これは逆効果でございましてね、ある程度の糖質を取って適度な運動をすることで実は免疫力が上がるという研究レポートがあります、う
ん、なるほど。
ですからですね皆さんあのちょっと甘いもの控えようかなっていうのもいいんですけども、うん、まあ、食べたい時にね食べていただいて運動も、まあ、これはもうあのウォーキングで結構ですんで、うんうんうん、室内でも結構やっぱり30分程度、
うん、
できるだけ毎日運動していただいて免疫力を上げるというのが1点目、はい、
なるほど。
2点目はですね 塩分、乳製品、卵を摂取することによって免疫力は上がると言われてます。
あ、
これもですね、皆さん、先ほど冒頭申し上げましたように我慢しすぎないことなんですよ。
はは、
例えば塩分取りすぎとか ね、乳製品とか卵食べすぎたらとかなんいうこともありますけども、皆さんが食べたいときに塩分とかですね、乳製品、それから卵を取っていただいてですね、
はい、
先ほど言いました適度な運動をしていただければ免疫力は上がります。
なるほど。
今言った簡単な2点をですね、少し心がけていただいて、
はい、
この冬免疫力を上げてですね、
乗り切らないとね、
乗り切っていきましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。 お送りしましたのはレイチェル山形さんの I Wish You Love でした。この曲はクリスマスになんか聴きたくなる曲で、うん、大好きな曲なんですけれどもね、はい、はい、じゃあ前半の続きで、ちょっとねタルタリア帝国のお話をしてみたいと思うんですが、なぜタルタリア帝国に至ったかと申し上げますと、お船でですね、テレビをつけるとヒストリーチャンネルっていうのをやっておりましてね、そこでこう昔の遺跡あるじゃないですか、
うんうん、
その遺跡がの不思議とかね、なぜこんな遺跡ができたのだろうかとか、うん、そんな番組なんですよね。ね、ちょっと宇宙人が作ったんじゃないかという話まで至ったりとかね、うん、まあ、そんなこんなで、世界中にはこんな不思議なことがたくさんあるんだっていうふうなことを改めて知りました、
はい
はい、そんなことからね、ずっとその遺跡をいろいろとこう探求しているうちにタルタリア帝国というのを知りましてですね、これはね、歴史から消された超大国の名前だそうなんですよね。
歴史から消された
らしいんですよ。でね、まあ、ちょっとこれネットから引っ張ってきた情報なんですけれども、うん、13世紀から19世紀初頭までタルタリア帝国という国が存在してたそうなんですね、
うん、
これはねユーラシア大陸北側全部とか、うん、シベリアとか中央アジア、そして、日本のね、千島列島から、それと満州、朝鮮半島、インドの一部、すごい大きいでしょ、
うん、
すごい大きいんですよ、まあ、北これだけではなくて北のアメリカの大半とブラジル、ペルーなども入ってたらしいんですよね、
うん、
で、まあ、それがこうその帝国とタルタリア帝国っていうのがですね、核戦争で核兵器で全部なくなってしまったらしいんです、
うん、で歴史
から消されてしまったんです。だからそれそういう国があったということ自体も、うん、消されてしまったらしいんですよね、まあ、タルタリア帝国で調べたりいろいろと出てくると思うんですけども、まあ、これもイギリスを中心とするヨーロッパと戦闘を繰り広げてね、亡くなったというふうに言われてるんですけれども、まあ、そのタルタリア帝国っていうのがすごいらしくてね、まあ、その亡くなった原因の一つでもあるんですけれども、エネルギーがフリーエネルギーだったんですよ、
うんうんうん、
ここの国というのはね、すべて、電気っていうのがフリーエネルギーだったらしくて、うんうん、そしてねその時に当時のね映像も YouTube にあったりするんですよね。
へ、
自転車があったりだとか、
うん、
なんかすごくねこう 不思議な、映像がいっぱいあるんですね。
歴史からなんで消されたんですかね。
それはね、これまあまあ、ディープステートっていう、まあまあ、いろいろな陰謀論があるじゃないですか、そこと何かこう戦争をしたので、そういうことがもうなかったことにしようっていうふうなことにされたと。で、今の時代が、今の、世界が塗り替えられているというか、そのね、タルタリア帝国というのがですね、独特な建築様式なんですよ。まあ、言ったらね、中之島公会堂ってあるじゃないですか、大阪に、はいはい、ああいう建築物なんです。
中央公会堂、ね、
そうそうそうそう、あれってなんで日本にあんな中近東のような建築物って思うじゃないです か、だからそういう建築物がところどころにやっぱりずっと残ってるんですけど、それも全部なくなったそうですね、その戦争があった時に全部消されてしまったらしいんですが、要所要所残ってるらしいんですよね。で、日本にも そういうのが残ってたりだとか、あとそのレンガ赤レンガのところよくあるじゃないですか、はいはいはい、赤レンガっていうのは電気をね、酸化鉄を含むんですって、赤レンガって。だから電気を通すから、タルタリアの文明においてはその赤レンガ倉庫っていうのは電気エネルギーを貯蓄する蓄電池として使われていたそうなんですね。だからまあそういうものが残っていたりとか、ロシアのなんかほら、お城みたいなあるじゃないですか、
はいはい、
なんかクリームの先っぽみたいなね、ああいう建築とか、そういうのも時々日本にあるでしょ。それもそのタルタリア帝国時代の名残だそうなんですけれども、まあね、その動画がねびっくりしたのでね、ちょっと皆さんに見てほしいなと思ったんですけれども、何かその科学技術もね映像に残っていて、いろいろツイッターとかでも発信されてるんですけれども、すごく驚くんですよ。自動車とか鉄道とか航空機、モノレールとかもあるんですよ、それもまあ YouTube に上がってましたけどね。あと歩く歩道とか、一人乗りのなんか自転車とかね、ロボットもあるんですよ。あとセントラルヒーティングとか各建物に完備されてたりとか、でね、一番びっくりするのが、タルタリア帝国にはね、もうすっごく大きな人がいてるんですよ、巨人が、で、そうですね、人間の3倍ぐらいの大きさの人馬も、そういう人たちとの写真がいっぱい残ってたりとかね、するんですよね。だからまあ、そういう昔の建物が実はまだ土の中に埋まってたりとかするんですって。不思議でしょ。
前話題でもっと昔の文明の話
ありましたよね。まあまあそういうのもきっとあったんじゃないかなって、それはヒストリーチャンネルを見ててね、だって石とかね、パシッとこう切られてる石とかあるんですよね、そういうのって今の技術でも石を切るって大変なことじゃないですか。そういうことって私たちには分からないものって結構あるんじゃないかなと思うんですよね。
ねえ、今教えてもらってる歴史が本当の歴史なのかどうかいうのが、
確かにね、
ちょっと不思議なことありますよね。
まあ、歴史、私たちが勉強した歴史もこの間、まあ、友人と喋ってたんですけど、言ったら西洋人が侵略した歴史じゃないですか、侵略していったっていう歴史だけど、コロンブスがこんな見つけてこんなですよって言うけど、それ反対にしてみたら、もともといた原住民はみんな殺されていってね、大変な目にあって、侵略されて大変な目にあったわけじゃないですか、だけどそっちの方は教えられてないでしょ、まあ言ったらね、だからまあ本当に何がほんまのことなんかほんま分からへんなっていうふうに感じるんですよね。まあまあ私らが生きてなかった時代のことですからね、まだ生まれてなかった時代のことですから、はいはい、本当は何があったのかちょっと分かんないですよ ね、まあ、未来もそうですけど、だからまあ、第二次世界大戦も何かそういうタルタリア帝国の戦争に当たるらしいのですがというふうに書かれてますけど、これもね、核が昔はなかったじゃないですか、だから、宇宙人が関係してるんだとかね、そのタルタリア帝国のことに関して、まあ、タルタリア帝国で調べたらいっぱいインターネットに出てきますのでね。
あ、そうですか、
うん、
動画もそんなにあるんですか。
ありますね。
あ、一度見てみたいですね。
そう、私もちょっとびっくりしてね、いろいろ調べていくうちにちょっと驚いたんですけれども、まあまあこれを見て、これを私がここでお話ししてね、まあ、どういうことが言いたいかって言ったら、 見えてるものが全てじゃないなっていうふうなことをね、うん、感じたんですよ。例えばこの間言ったひとりチャンネルの中の番組にしたって、
はい、
昔の遺跡っていうのは教えられているものだけが遺跡ではなくて、
うんうんうん、
もっと知らないもっともっといろんな世界があるのかもしれないし、
ね、
はい、そう感じたんですよね。もしかしたら宇宙人と神様が降りてきたっていうのも宇宙人かもしれないですし ね、うん、分かんないですよね。どうですよじゅさん。
そうですね、その文明が昔紀元前の文明がそんなにいろいろあったっていうのが前教えてもらったというか ね話題しましたけども、うん、今回のこのテーマも、うん、私も全く勉強不足で知らなかったんですけどね。
これもね、写真出てるでしょ、こんな大きな人ね、うん、私も初めて知ってびっくりしたんですけども、まあまあ知らないことが本当に多すぎますよね。
うん、ですからいろんな歴史の本で学んだことをですね、
うん、
今から考えるともっと奥深いものがたくさん本来はあった、ね、ということですもんね。
もしかしたらそれは作られた歴史かもしれませんし ね、うん、
ね、
分かんないですよね。まあ恐ろしいですね。まあ恐ろしいんかな、うん、どんなのか分かんないけど夢があっていいかもしれませんね。はい、はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そしてリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、まあ、ちょっといろいろとタルタリア帝国、調べてみてください、
はい、
でまたその感想もちょっと教えてください、
はい、
感想って言ったらちょっとあれやけれども、うん、何かこんなもっとこんな面白いのあるよって教えてください。それでは来週もまたこの時間に
Love for all things!